こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムジです。
今朝ね、あ、今あのちょうど日曜日の朝撮ってるんですけど、
はい、
起きた時テレビつけたら、
はい、
あのタイムリー福井っていうローカル番組やってまして、
はいはい、
タイムリー福井のその今日のトピック、
うん、
それがですね、イオンモールは黒船か。
ね、イオンモールは何やね。
ごめん、イオンモールは黒船か。
黒船かってか。へ
っていうタイトルだったんです。
え、来るの
黒船って。
いや黒船っていうか来るの、
来るって私も思ったよ、
うん、
すごい真剣に話してるから、
うん、
いや、あの新小松店って書いてあった
新小松店ね。
小松って石川県なんですけどね、うん、まあ大体結構福井寄りっていうか近いのは近いけど、うん、まあ、遠いです。
一回ね、あの竹富の方でも来るっていう話があって、
うんうん、
立ち消えになって、で鳥羽の方にも来るっていう話があって、立ち消えになって鳥
羽サバエ、
うん、立ち消えになって、
うん、
で最後森田の方にも来るなんていう話もあったんだけど、うん、
森田福井か、福井市、
うん、福井だね。立ち消えになって、
うん、
もうどうもね、この地主さんとの方の権利交渉が、うん、もうやっぱなんか誰か一人変なのが出てきてもう絶対まとまんないんだって。もうあしゃかさんとかみたいなもう絶対出てくるんだって、
うん、
でもう福井は二度と建てるかっていうことで決まったって俺聞いたことあるんだけど
あ、怒りた。
もう怒りた。もう福井では出店しないと。
はあ、
福井はもうエルパで十分と。あれ以上の大型ショッピングセンター的なものはいらない。
そういう結論ですか。
もう建てれん。地主さんがね、一部がものすごい反対するの必ずなんかいるみたいよ。絶対嫌だみたい
な。なんで
なんでって知らないよ、その人に聞いて変わったの多いんだわ、
はあ、はい、まあいいけどね、それが福井っぽいなっていう気もするしね
はい、なあ始めましょうか。
はい、
第616回、
毎日
ドット
MP3
ポカポカ天気の日
BQニュースドンのコーナーです。
はい、治療効果が見込めない終末期の患者が心肺蘇生を望まない本人の意思に反して救急搬送される現状を受け、日本臨床救急医学会は7日、本人の意思が確認できる書面と医師の指示があれば救急隊員が心肺蘇生を中止できる初の提言を公表した。全国の救急現場では心肺蘇生を望まない患者の蘇生中止手順などの統一基準はない、
うん、
提言では終末期の患者が心肺停止した場合に蘇生を望むかをかかりつけ医や家族らとの事前に話し合い、望まない場合に作る意思表示書面を例示、119番通報を受けて駆けつけた救急隊員が書面を示された場合、かかりつけ医などの指示があれば心肺蘇生や救急搬送を中止できるとした。提言に拘束力はないが、専門家による指針が示されたことで全国の消防隊が取り入れる可能性がある。 終末期の救急搬送をめぐっては2015年度の調査で一定経験を持つ救急隊員295人中 16% に当たる47人が心肺蘇生を望まない本人の意思表示書面の提示がされたことがあると回答。しかし救急隊員は患者の救命を行うのが原則で、蘇生を望まない本人や家族の意向との間で対応に苦慮する例が増えている。学会の坂本哲也代表理事、帝京大医学部附属病院長は、心肺蘇生を望んでいないなら119番通報しないなど、終末期の救急車の使い方について国民で考えてほしいとしている。
まあ、私もそれ思ったいや、家族が反対するっていうのは、じゃあなんで呼ぶのって。本人はもう、ね、自分で呼ぶとか呼ばないとかの状態じゃないのはわかるんだけど。家族がね、
ここで死なないでたらな。から、死ぬなら病院で。
で、一人は助けてほしいけど、一人は、いや、このまま、ね、っていう、これ書面の、あるんだからっていう、そういうふうに揉めてる時とかも、あるのかなとは思うけど。
ただ、なんたらいいのかな。苦しんでたら呼ぶよね。
あ、この苦しいのだけ取り除いてあげてほしいと思う。
要は家の中でうわーなんて言われてたらさ、それは呼ぶだろう。もう死ぬ間際だなんて分かんないじゃん。うわー
やめてるもんそれ。あー、そっか。
それだったら呼ぶよな。どう思う？
うん、まあ目の前でね。
目の前でさ、
もう辛そうだったら。
うわー、息ができねえなんて言ったらさ。
やめて。やめて。目の前ってすごい辛そうだったら、その辛いのだけ取り除いてあげたい
とは思う、ね、
とは思う、
ね、だから呼ぶんだよきっと。無理だよ、呼ばないでおいてくれっていうの
は。あ、でももう心肺停止状態、でもう終わってるじゃない。
心肺停止状態で動かなくなったとしても、じゃあその判断って誰がするの、生きてるか死んでるかって。医者だろ。
だから心肺停止状態だったら、こう耳つけて、ああ動いてないってわかるでしょ。
でもじゃあ死亡時刻何時何分何秒って言えるのは医者だろ。
その状態で医者を呼べばいいんじゃないの。
その状態でか、
うん、
お医者さん来てってか、例えば夜のもう12時1時ぐらいにかかりつけ医なんてさ、
ああそうか、
結局救急車呼ぶしかないじゃん。そんな死亡宣告してもらうにしてもさで、心肺蘇生をするってことは何らかのこう生きてるこの動きはあるんで、死んではいないんだよ。そうでしょ？そうじゃない？うん。動いてるんだよ。って言いながらさ。
違うってそこまで動いて
る。いやいや、死んでたら、もう死んでたら本当に警察とか医者すぐに来たって死んでたらさ、そこで救急車呼ばないし。
脳死状態は、どうなの、あれ息してるの、
救急車も呼ばないし、呼んできたとしても死んでるからやらないじゃん。生きてるんだって、やっぱり。生きてるのよ。目の前にいるのが。うーって言いながら。
いや、確かにね、今ね、家で亡くなった場合は、警察としては、もうそれは、変死状態。にせざるを得ないっていうのかな、でやっぱりどうしても解剖したりとか、そういうの必要になってくるらしいので、まあ、病院だったらね、それがなくて、
そのまま霊柩車に乗って運ばれて、ちゃんともう箱の中に詰められて綺麗に綺麗な状態で、もうほぼほぼもう棺桶ごと出てくるみたいなね、スーッとこう、で病院の先生も出てくれてね、こうナムーってこうしていただきながらね
でも最終的に家で死にたいとか言ってる人とかいっぱいね、やっぱいても、最終的にはなんか結局病院までは行くのかな、
まあ一応ね、病院に行けばいろんなものがあるから何がなるかもしれないなんてね、家の中ではね、うん、治療のしようがないからさ、
うん、てか、うん、今老衰っていうのはだいぶ減ってるでしょ、
うん、
あの死因老衰って見るとえぇ、って思うよね、うん、
頑張ったねって全うしたねってね
すごいなとか思うよね、うん、そういうの減ってるし、やっぱり家で亡くなる人って少ないのかなとか、
うん、少ないんじゃないの、うん、まあ俺はあの救急車呼んじゃうのしょうがないかなっていう気がします正直な、死んでるか生きてるかわからないような状態でもってさ、
うんうん、
やっぱりもし苦しんでるんだったらやっぱなんとかしてあげたいってね、
うん、
もう末期だからもうこれしょうがないよねなんて冷静に見れないと思うよ、う
ん
う
ん、それはね、目の前で苦しんでたらね、それは辛いよ、
うん、
呼んじゃうよ。
で意識も多分混濁してきてさ、こう意識があるみたいなないみたいな、そういうとこさまよってるわけでしょ、うん、心配蘇生なんてさ、
うん、
うん、だそれは家族が望んでるのはおそらくその心肺蘇生じゃなくて、
うん、
もうなんか混濁してこううわーってなってるんだったら、なんかこう、まあ、麻酔じゃないけどなんかそういう、うん、
とにかく楽に
楽にさせてあげたいみたいな、そういう思いだと思うんだけどね、
うん、うーん、そっか、この辺が難しいのよね、
うん、
あの病院に行っても、行ったら行ったでやっぱり全力で蘇生されるのかな、例えば心肺蘇生、なんていうの、なんていうの、やらなくていいっていう救命措置を拒否みたいな、
うん、
そういう署名があったとして、それってどこまで取り入れてくれるんだろうか、
うんうん、そうだね、やっぱそのそういう話をちゃんとしてある病院であればね、
うん、
当然このいきなり病院にポンと出て、あんた誰みたいな人は来ないだろうからさあ、いつもの誰々さんねみたいな人がいつもの誰々さんが、ああとうとうこんなになっちゃってきたかっていう感じだろうからまあその辺の家族ともね、いろいろ話もしてるだろうし、ある程度それに沿った治療っていうのをするんじゃないんですか。うん、ただ救急病院とはいけない、バーンとあんた誰みたいにして飛び込んでっちゃうと
それはもう基本的に必ず
生きる
方向へ、
まあ治療するよね、だろうだろうね。
でも心肺蘇生を望まない患者か、統一基準がない、
うん、
これちょっと多分統一基準欲しいところ
だろうね。まあ欲しいけどね、基準作るの難しいよね。でもね、
うん、
じゃあもうそういう死にかけじゃないけど、それで助けないということが本当に医療の根幹じゃん、その辺って結構 ね、
まあ、ね、
もう死にそうな人は助けないってなんて、じゃあその死にそうな人っていうそこのラインはどこなんだって、それが普通の一般の人が分かるのかとかさ、
うん、
こんなこと言い出したらきりないね。
まあね、
まあでも大事なのはやっぱりそういう線よりもやっぱその本人と家族のやっぱ気持ちを優先させるっていうのが一番なんだろうけどね、そのね、曖昧な部分はね、
まあね、うん、まあ、いわゆる難しい問題になってくるけど、脳死は人の死かみたいな、
うん、
そういうところだよね、
うん、
私自分がそうなった時には、
はい、
あ、今ここでは言わないこんななんかいっぱい配信するのに今言わない
はい、ということでした。
続いてなんですけれども、まあまあそんなことの後にはこんなことっていうので見つけたのが、あの日本国内なんですけど、
はい、
あのお葬式場の、うん、お通夜とか告別式で、
うん、
家の人がね留守にするでしょ、
うん、
そこの住宅を狙った空き巣が後を絶たない。
絶たないの
取り締まりをしてもまたや扉を破られて現金とか貴重品を盗まれてしまう。
うーん、
はい、これは茨城県警の場合なんですけど、
うん、
パトロールを強化する一方、近所の人の声かけとか、うん、警備業者にね、よくちょっと見といてくださいとかね、
うん、
依頼するとかの自衛とか ね、そういう対策もしてくださいと呼びかけているという話なんですけど、
うん、
ちょっとここいいですか、じゃあ、
はい、県警生活安全総務課と捜査参加によると、家族に不幸があった住宅を狙った空き巣は昨年1月から今年3月27日に31件、
31件、
今年に入った後は17件が発生し、すでに昨年1年間の14件を上回っている。
これね、茨城県だけです、
うん、31件の被害総額は現金だけで約230万円に上り、指輪やネックレスなど貴金属のほかに香典袋や車が盗まれたケースもあった。
車、
うん、鍵を閉めずに被害に遭った6件を除き、約8割がガラス窓や扉を壊され侵入されていた。ある捜査員は喪服姿の人が出入りするのを犯人が見ている可能性を指摘、新聞のお悔やみ欄も情報源になると推察する。葬儀を自宅でなく斎場で営むようになった慣習も背景にあるようだ。
それね、あ、新聞ね、載、
うん、
るもんね、
載るね、人の不幸につけ込んで本当に許せない。今年3月下旬、夫69歳の告別式で留守にしていた間に空き巣に入られた水戸の無職の女性、
無職の女性、
66歳は怒りを隠さない。一戸建ての自宅を出たのは午前9時頃、約7時間後に帰ると窓の鍵付近のガラスが割られ、棚の上にあった写真額が乱れていた。たまたま現金などの被害はなかったが、侵入された窓に二重の鍵とアラームをつけ、玄関の鍵も付け替えた。自宅裏にセンサーライトも設置し、約10万円の費用が、
うわー、そんなかかるの。
それでも後味の悪さを抱えながらの一人暮らしが続いている。女性は、葬儀で留守にする人は知人だ、信頼できる誰かを家に残したりアラームをつけたりして、うん、と声を大にして言いたいと訴えた。
あのお葬式のお留守番っているよね。
あ、いるの、そんな、
うん、
あんま聞かないけど、
こっちの方ではあったよ。あの、みんなお葬式行ってる間家のお留守番頼むとかいう、
あ、そんなあった、
うん、行った、
うん、
じゃないとね、そういう、う
ん、まあ全く空っぽになっちゃうからね、基本ね、
うん、そう、確かにね。それで近所もみんな行っちゃうから、うん、意外と確かにその一帯割と、うん、
空白地帯
の、そうなの、そういう状況になるから、うん、お留守番をちゃんとお願いするっていうことはあったよ、
うん、人の不幸につけ込む人には罰が当たるんだって。罰っと、
いや、わかんないよ。意外と、
うわ、合流して
た、うわ、で終わったらどうする、
うわーって、
いや、いや、その不気味な笑いはね、私ね、この人やりそうで怖いんだ。
何をよ、
葬儀の
やらないよ、そ、
ご祝儀泥棒とどっちがきついかな。
どっちもどっちだの、やらないし、本当に。
まあ、泥棒が入りにくい家としては、
うん、
あれは聞いたことあるのは、とにかく鍵とかでもいっぱいつけて、
うん、
あの、破るからね、こう簡単にこう泥棒って破ってくるけど、
うん、
たくさんつけてればそれだけ時間がかかるでしょ
う、うん、
そこでの時間のロスをすごく嫌うので、
うん、
泥棒は、
うん、
だからいっぱいつけときましょうっていうのは聞いたことあるけどね、
うん、いいだね、
うん、
まあでもね、これなんで茨城県だけの単体の情報かは分かんないけど、
あ、ごめん、私がたまたまネットニュースで見つけた。
ああ、なるほどね、
うん、
うーん、まあそうだね、まあまあ気をつけましょうって、まあ自衛するしかないね、うん、これね、
うん、でも今はそういう会館、なんとか会館とかいうことが多いからね、
うんうん、
葬儀社とかでも家のお留守番とかの要因を、
うん、
なんか葬儀社とかでもそういうサービスあるといいなとか思っちゃった、
うん、はい、
そんな感じです、はい、 リカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても、
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても、
分からなくても、
とりあえず笑ってください。まずは形からです。
ハリーは初めてのデートの日なのに寝坊してしまった。このままだと待ち合わせに間に合う電車に乗り遅れてしまう。ああ、こんな時ワープ装置があれば駅までひとっ飛びなのに。
駅でいいんですか？
うん。
駅でいいの？ちょうど先週のムンニチは、うん、あのキャリーパミュパミュに行ったって話をしてたんですけど、
うん、
今週ちょっといろいろ他になんかないかなとか見ててね、
うん、
ガイタレ行っちゃって行っちゃってごめん行きたいなとか思ったんですけど、
うん、
調べてるってやっぱりね、まあ、チケット高めなんだけど、
うん、
一番びっくりしたのはポール・マッカートニー。
なんか桁が一個違うんじゃないか。
はい。ポール・マッカートニーのジャパンツアーなんですけど、東京ドーム公演はね、
うん、
これは、S 席1万8000円。
うん、
まあ、高いけど、でもわかる感じ、
うん。
あの、マドンナの埼玉スーパーアリーナもすごかったからね。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、一番安いところでも B 席の1万4000円だったんですけど、
うん、
これが武道館になるとびっくりです。私自分の目を疑ったよ。SS 席っていう席がね、10万。
うーん、
え、思い驚かない？
いやー、いや、さっき見たからさ、すげえなーと思って。桁が一個ほんとマジで違うんじゃねえかなと思うぐらい。うん、
びっくりでしょ、
うん、
いや、武道館っていう場所が確かにポールのコンサートとしては特別な場所だしね、武道館って。
一番最初あれだっけ、
ビートルズの初来日が武道館だったから。
それはあんたたちが初めてで、まあこっちも初めてかもしれないけど、それを値段に乗っけてもう一回売るってのはどういうこと
ね、
う
ん、いやいや、いいじゃないか。てか、あの武道館自体も、うん、コンサートで使ったのはビートルズが初めてだったと思うけどね。
うん、そういう歴史があるのはいいけど、
だからといって10万はないだろうと。いや、 S 席8万 A 席6万 B 席4万だから、あんな宇宙席と呼ばれるね、あんなとこでも4万する。
うん、うん、
これ4月25日なんで、何曜日、これ火曜日だから、ちょうど配信の日やってるんですね、
うん、やってるんですね、
ちょうど。でね、ポールかな、この人いくつだったっけ、もういい年だよ、
うん、
だから多分行く人は毎回これが最後かもって思っていく人が多いんじゃないかな。
まあ今年はね、なんとか入国できるように、まずは
大丈夫だよ。あ、途中で病気にならないようにね、気をつけていただいて、うん、あ、そう、すごい昔、ね、入国審査で引っかかって、
うん、
タイマーですって、あれ、所持ですね。あ、麻薬所持、タイマー、うん、タイマー、分かってらっしゃるんだけど、まあ、所持で、あの、強制送還。あれはがっかりだったよね、ファンは。
うん、
チケット買った人が彼だっただろうし、主催者チケット売っちゃったしね、うん、もう慌てただろうね。
いやー、もう取り返しつかないね。もうじゃあ代わりに公演なんてもできないしね。
もう一回入って、
いや、だからもうそれは一旦もう戻さなきゃダメし、払い戻しでしょ、うん、それは。
そうだね、それはきついよね、
うん。
いや、だから私、ポール・マッカートニーはその病気になったり強制送還になったり、まあ、そういうことがあったら、2回もね、
うん、
あったらもう嫌だろうと、
うん、
来るの、
うん、
来ないんじゃないのみたいな感じもしてたんだけど、さすがにあの病気だった時には来てくれるね。それはすごい感謝だと思うよ、
うん、
ていうかこの人ぐらいになったらもう別に働く必要はないでしょ
う、
うん、お金はいくらでもあるでしょ
う、うん、
それでもやるっていうのは何かあるんでしょ、やっぱやりたい
とか、まあ、好きなんじゃないの。
ねえ、そうか、やめさせてもらえないなんてことあるの、その時金があるの
に。いやいや、好きなんだと思いますよ、そういうコンサートで。
あ
ー、もう何万人の人からこう拍手をもらうって。
すごいね、うん、いや別に普通の男の子だったんだろうと思うけど、ちっちゃい時とかはね、う
ん、それはみんな、俺だって小さい時は普通の男の子だったよ。
どこで道が分かれるんだろうこれって、
ね、
へ
ー、あーチケットが高い、
高いよ、10万円、
うん、
10万円だったらね、
ね、豪華温泉一泊旅行、
はあ、
はあ、
SS 席ってどこまでか分かんないね。
ね。
S 席。A 席、B 席。もうスタンド席は、A 席、B 席は多分スタンド2回、スタンド3回とかだろうから、うん、スタンド1回ぐらいかな、S が。
S はそうだろうね。
アリーナとかが SS なのかな。
うん。で、前の前の方のごく一部。でもそこだったらもう S だと、もう8枚も払うんだと、あと2万払うって SS 座らせろって
思うだろうね。
ね。
とか武道館って、あのステージの形っていうの、うん、こうぐるっと丸いから、
うん、
うまくすればセットによれば、あのなんていうの、上手とか下手の端っこの方に階段が、スロープとか階段が、うん、作ってあって、2階席の一番前のお客さんとかだと、
うん、
むっちゃ近くまで来てくれるっていうところもあるでしょう、場所によっては、
うん、
セット次第だけど、
うん、
ポール・マッカートニーがそこまで動くかっていう気もするけどね。
どうでしょうね、
そんなスロープとか階段が最初からない可能性もあるしね、
うん、まあ、そういうあの特殊な席はね、あの特殊な人たちがもう買ってるんだよ。
そうなのかな、
うん、本来座席指定できねえじゃん、なんかさ、エリアでもってどこになるか分かりませんみたいな感じじゃない。
あの昔と変わったね、売り方ね、
うん、今はさ、一般人は、一般人はこう指定できませんね。でもね、いるんだよ多分、俺はここに座るっていうやつが。俺はここに座るからチケット取ってこいってやつがいるんだって、絶対。
金に糸目はつけないから。
いろんなものね、金だけじゃなくってさ、いろんなもの、
うん、
あの、コネを使いながらさ、
うん、
そういう放送関係の人たちとね、
はい、
ごく一部、そういうのを使い回してでも、前の方で俺は見るんだ、みたいな、ニュースで喋るんだ、みたいなのとかさ、
あ
いるんだって、絶対ね。
いるのかな、うん、そうなのかな、うん、
で、ね、ワクワクして抽選で前の方に当たらないかしら、なんて思うのは無意味なんだよね、だから。
そうなの？
そういうことなんだよ。
ちょっとなぁ。でも私ファンクラブの抽選で最前列当たった人なら会ったことあるよ。
それはそのコンサートの誰がやるかで決まるって。
ああすいませんでしたね。ええ、ウィンズはチケット取れますよ。
はい、
は
あ、そういうことですね。
Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and you. Hi, how are you? I am very sleepy. Let's have a nap.
この番組では皆様からのメッセージをじゃんじゃん募集しています。文日のサイトにアクセスしてメールフォームタブから送信してください。また Gmail のアドレスに直接送っていただくのも OK です。 Gmail のアドレスは munnichi.mp3@gmail.com、 文日のスペルは munnichi です。また Twitter をお使いの方は文日のハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字ムンニチです。お待ちしてます。
お待ちしてます。ムンニチ .mp3 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またね。
またね。